ユティーラ、非情な運命に翻弄され道ならぬ恋に身を焦がす。これはそんな一人の少女の物語。
少女？
見た目の話だ。
ああ。
五人目を試す。
優しい人ならいいな。
黄金の種族の予言によれば、五人目のノドスは鉄の種族が支配し、四人のノドスと敵対する。
何が言いたい？もし味方にならなかったら殺せ。
いや、まずは話し合うべきだ。それでダメなら屈服させればいい。
銀の種族に従わない者を生かしておく必要はない。メヒタカ、お前が行け。
俺が行く。五人目に会ってみたい。
いいだろう、カルキノス。ただし容赦するな。
命令か、ユーティ。
あの時のユーティにはまだ霊障を浮かべてあしらうだけの余裕があった。
気の毒だね。自分の本当の気持ちを知ることができないなんて。
黄金の種族に代わって宇宙を滑る、その使命を自覚した時、銀の種族が感情を無用なものと結論付けたのも自然な成り行きだ。多くの場合、理性的な判断が正しい答えを導き出す。
でもユティは機械じゃない。
そうだ、ユティもやがて自分の気持ちに気づく。そしてそれすらも黄金の種族の深淵なる導き。さあ、別の時間へ行ってみよう。仲間として私たちにはユティを見守る責任がある。
ここは？
セメタリーベルトでの戦いの跡だ。
思い出した。カルキノスは僕のせいで深手を。
自分を責めることはない、メヒタカ。
でも
これも黄金の種族が定めた時の流れ。
避けることはできなかったと。
静かに、ユティだ。
カルキノス、
見えるか？
うん、手に取るようにわかるよ。あのユティの表情。ユティはカルキノスの身を案じている。
この時初めてユティの心は大きく揺らいだ。目に見えない思いに操られるようにユティは手を伸ばし、カルキノスに触れようとした。
でもできなかった。
私は何をしようとした？なぜ？感情など下等な種族が持つもの。
切ないまでに激しい銀の種族としての誇り、その定めに従いユティは自分を殺した。
カルキノスへの思いを認めることは自己を否定することになってしまうから。
だがその時は間違いなく近づいている。
五人目は
健在だ。
いつでも行ける。俺は戦わなければならない。
言われるまでもなく戦ってもらう。だが万全でなければ意味はない。
ああ、次は刺し違えてでも仕留めよう。
ああ。
死を覚悟したカルキノスのこの一言でユティは気づいたはず。
愛する人を失いたくない。どんなに感情を押し殺そうとも、目の前に永遠の別れを突きつけられたら、理性なんか愛の前では無力だ。
だが感情を悪しきものとするユティにとって、その苦悩は拷問にも等しい。簡単に受け入れることなどできるはずもなく、身も心も張り裂けんばかりに。
何なのだこの違和感は。何を動揺している？この胸の痛み、苦しい、息が詰まる。一体私はカルキノス。やめろ、その名前を口にするな。奴がどうなろうと知ったことではない。奴は黄金の種族の力を手に入れるための 道具に過ぎん。ただの道具に。それなのになぜ、なぜ私は。カルキノスは死ぬつもりだ。契約に従い、この私のために。そして私もそれを。そうじゃない、そうじゃない。私が望むのは、私が望んでいるのは、ただこの手で。
カルキノスを抱きしめたい。
え、
ユティはカルキノスを抱きしめたいんだ。メヒタカ、なんと大胆な告白。以前にいきなりそんなことを言い出すとは思ってもみなかった。
いや、そこまでは言ってないかと。
間違いない。ユティは私の助けを求めている。ユティの望みを叶えることができるのは私たちだけだ。メヒタカ。
わ、私たち。
私は時の申し子。
それが何か。
飛ぶぞ、エルマントス。
あ、いや、ちょっと。
五人目は
健在だ。
いつでも行ける。俺は戦わなければならない。
言われるまでもなく戦ってもらう。だが万全でなければ意味はない。
ああ、次は差し違えてでも仕留めよう。
ああ、
さあ抱きしめろユティ。抱きしめるんだ。
もう帰ろうよレクティ。
最後まで見届ける。それが私たちの使命。
いや、ただの覗き趣味かと。
二人に幸せになってほしくないのか。
そんなことは。
では私を信じろ。私は時の申し子だ。
でも力の使い方にやたら違和感が。
ユティが動くぞ。
カルキノス。
なんだ。
いや、
はっきり言ってくれて構わない。どんな命令にも従おう。
そうじゃない。私はカルキナス。
どうした、いつものお前らしくない。
いつもの私。
ユーティ
ー、ダメだったね。
この時の流れではなかったか。
いつもの私。カルキノスの目に私はどう映っているんだろう。ギスギスした嫌な女。冷酷で情け容赦ない。髪だって平気で引きずって歩いている。ダメ、ダメに決まっている。誰もこんな女のことなんか好きになってくれるはずない。バカね、ユティ。一体何を期待していたの。あなたに恋愛なんか似合わないわ。
ユティ。
まだだ。可能性は無限に存在する。どこかに必ずユティの幸せな時間があるはずだ。何としてもそれを見つけ出す。ユティのために。
うん。
飛ぶぞ、エルマントス。
五人目を試す。
優しい人ならいいな。
って、さすがにここじゃないでしょう。
確かに人目が多すぎる。二人きりでいる時間を探そう。
五人目は
健在だ。
またここ。
二人きりでいた時間は限られている。だが何気ない一言にも時の流れを変える力はあるものだ。
次は差し違えてでも仕留めよう。
ああ、カルキノス。
なんだ。
いや、
はっきり言ってくれて構わない。どんな命令にも従おう。
そうじゃない。私はカルキノス。
どうした、いつものお前らしくない。
わかってる。
さっきと違う。
新たな時の流れが紡ぎ出される。
こんな私もいるんだよ。誰かを好きになって苦しくて胸が張り裂けてしまいそう。
ユキ
驚くのも無理はないわ。私だってそうだもの。でも分かってほしい。これも私だって、私だからこそはっきり伝えなきゃって、この気持ちをあなたに。
そこまでだ。
え、
それ以上何も言うな。
カルキナス、そうよね、やっぱり私のことなんだ。
そうではない。
じゃあなんで。
そうではない。ただ私には無理だ。何も聞かなかったことにする。
カルキナス、さようなら。
ユディ、すまん。
迂闊だったね。カルキナスの性格を考えればこうなることは。
ならば過去に戻ってカルキナスの性格形成に干渉するまで。
そんな空恐ろしいこと
は。もう後には引けない。エルマンドスの力をもってすれば、時の流れは私たちの思いのままだ。
レクティ、なんか趣旨が違ってきてるよ。
こうして私たちが干渉するのも、黄金の種族が私たちにそうすることを運命づけたからに他ならない。
運命、
受け入れるしかない。
分かったよレクティ、どこまでも一緒に行く。ユティを助けよう。
ありがとうメリタ君。無限の可能性が私たちを待っている。
うん、
行こう。希望にあふれる時を求めて。
こうしてレクティと僕の時をめぐる冒険の旅は始まったのでした。
飛びまくるぞエルマントス。
ユティラー、小清水亜美、
カルキノスルーカ、加藤正幸、
レクティレク、沢城みゆき、
メヒタカポレ、鈴木千尋
で、お送りしました。